小鳩の愛。番組ポッドキャスト、そしてラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビ小鳩文化事業団、今井勲です。目の不自由な方が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報、話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週日曜午前7時5分から、 KNB ラジオでは毎週日曜午前7時30分から15分番組として放送しています。このポッドキャスト版では主にゲストのインタビュー部分を抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャスト版もお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト版、今週もスタートです。小鳩の愛、今月のゲストは全盲のバイオリニスト穴澤雄介さんです。今週もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
穴澤さんは1975年千葉県出身、心臓と目に障害を持って生まれて、高校時代にほぼ視力を失いました。現在の筑波大学附属視覚特別支援学校高等部音楽科、そして同専攻科音楽科を卒業後、音楽活動をスタート。現在までに17枚の CD をリリース。ご自身の作曲した作品のほかに、ジャズ、クラシック、ラテンなどさまざまなジャンルを演奏され、毎年150本以上のライブを全国で展開されています。さて、今日はですね、ちょっと衣装についてね、
はい、
伺おうと思うんですが、はい、今私の目の前の穴澤さんは、はい、サングラスにテンガロンハット、カーボーイスタイル、それからまあ赤いシャツね、はい、この人がバイオリン弾くのみたいな、そんな感じもあるんですけれども、
はい、
やっぱ衣装にこだわりってあるんですか？
はい、こだわりがあるという言い方もできますし、ある意味ではこだわりが全くないという言い方もできるんですけれども、私は日本で演奏するときは、基本は今はこのウエスタンスタイルなんですね。はい、
これをベースになさってる衣装はね、
はい、
うん、まあ、ただいろいろ例えばハロウィンとかね、いろんなニューイヤーとかいろんなことあるでしょうけれども、
そうなんですよ、いろんな格好します。それ以外にもそのコンセプトに合わせて、まあ、クリスマスだったらサンタクロースの衣装を着ることもありますし、
サンタの衣装を着てバイオリン演奏ですか？
そうですそうですそうです、そういうこともあります、去年のハロウィンの時は、はい、ピエロの衣装を着たりとか。
あ、そうですか。
はい、もういろいろですね、はい、
じゃあある意味本当にエンターテイナーとしての、
はい、
いろんなことを考えて、
そうですね、
まあ、言ってみれば舞台に立つということですよね。
衣装でもやっぱり楽しんでいただけたら嬉しいなという、そんな思いですね。はい、
やっぱり、まあ、お客さん聞いてる人にその喜んでもらえるっていう、楽しんでくださいよっていうことなんでしょうね。
そうですね、はい、やっぱりこの私がこう衣装というところに意識をすごく持つようになったのは、うん、若い頃に出会ったある経営コンサルタントの方との出会いがきっかけなんですけれども、
それは穴澤さんの本の中にも出てきますね。
はい、はい、うん、まあ、私の演奏を聞いてくださったその経営コンサルタントの方が、
はい、
まあ、すごくいいと、すごくいいってものすごく褒めてくださって、
はあはあ、
まあ、でもその当時まだまだ全然仕事がなかったので、
ええ、
でも私全然ね仕事が少ないんですと、ね、
うん、
経営コンサルタントの目から私が仕事が来ない理由ってどこにあると思いますかって、聞きましたら、うん、
はい、
目が見えない方に申し上げるのはちょっと失礼かもしれないんですけれども、音楽といってもやっぱりショーなので、
うん、
音楽に力を入れるのと同じぐらい見た目にも力を入れた方がいいですっておっしゃって、
はあ
は
あ、
はい、でそれはやっぱり衣装ってことですかって言ったら、うん、まあそうですねっておっしゃるんですね、
うん、
でまあ、当時私お金がなかったので、誰かのお下がりみたいな感じのいわゆる背広ですよね、音楽家が着るようなおしゃれなスーツじゃなかったんですけど、
うん、
そんなのにこうちょっとだけ派手なネクタイしてみたいな、そんなスタイルだったんですね、
はい、
でその衣装がダメなことは私も知ってたんです。別に目が見えないからその衣装だったわけじゃなくて、お金がなかったから衣装が買えなかったんですね、
はい、
でもその経営コンサルタントの方の言う通り、衣装がダメだと仕事が来ないのだとしたらですよ、
うん、
ね、
うん、
お金がないから衣装が買えない、衣装がないから仕事が来ない、
はい、
仕事が来ないからお金がない、うん、お金がないから衣装が買えないっていう、
ずっと負のスパイラル
なんですね、負のスパイラルになってしまうんですね、うん、
はい、
そしたらこれじゃ一生ダメじゃないかと思って、うん、じゃあどうにかしないといけないって思った時に、 価格っていう壁を超えられるものが衣装であるとするならば、
はい、
それはコンセプトだろうと思ったんです、
は
い、というのは、まあ、例えばね、そのクリスマスの時期にサンタクロースの衣装を着ている人を見て、
はい、
あのサンタの衣装はいくらいくらでダメだねとか言う人いないですよね、なかなか。
確かに ね, ですね、あれ安っぽいサンタの衣装だって分かんないですもんね。
そうですね、うん、はい、でやっぱり衣装における価格の壁を圧倒的に超えられるのはコンセプトだろうと思ったんです、はい、
で
じゃあコンセプトをはっきりした衣装を着れば、
はい、
私でも買える値段で、そしてこう面白がってもらえるかもしれないと。で始めた時に、まあ、いろんな格好をするようになったんですけれども、
はい、
その一つとして、まあ、私服で当時ね、あの私が持っているものといえば、まあ、ジーパンぐらいなもんですよ、
はい、
でジーパンで、じゃあコンセプトがはっきりできるものって何かなと思ったら、
うん、
私見える時に見ていた記憶で、
はい、
あの昔のねアメリカのドラマこう見てていいなってこうイメージがあったので、
ええ、
そうだオールドアメリカンだと思ってカウボーイになればいいんだと思って、
うん、
でジーパンね、ただのジーパン着て行ったら例えば年配の方とか、まあ、あんな格好で、ね、人前に出るなんて失礼ねって言うかもしれないけど、
うん、
カウボーイハットかぶってウースタンブーツでも履けばもう明らかにカウボーイじゃないですか。カウボーイのジーパンに対して失礼ねっていう人はなかなかいないわけです。
確かにね、
うん、あの人はカウボーイなんだからジーンズなんだっていうね、そういうことになるので、
うん、
はい、そうかと思って、そこから、まあ、衣装っていうものにも意識をするようになりましたし、衣装に対する考え方価値観というものも変わりましたね、
うん、まあ言ってみれば考え方発想、
はい、
そういったものを変えることによって、
ええ、
今ぶち当たってる問題をうまく解決できちゃうっていう。
そうなんです、そのアイディアですよ、
はい、
私いつも講演でも人生はねトラック競技じゃないんだっていう話をいつもするんですよ。まあ、決められたコースをね、
はい、
必ずこう走らされるっていう、そういうのがこう、まあ、どの社会でもあるじゃないですか、誰が一番早く走れるか、
うん、
まあ、あと同じ問題を誰が一番たくさん、ね、あの解けるか、
まあ、そう入学試験とかそうですね、
うん、そうですね、
うん、
まあ、そういう世界にずっと生きてきてしまうと、
はい、
まあ、そうじゃないはずの人生の中でも勝手に枠組みを作って勝手に人と比べてしまう、
うんうん、
でもやっぱり人生は別にそうじゃない、
うん、
あの途中で例えばマラソンだったら途中で抜け道を見つけてそっち進んだら反則になってしまうけれども、
はい、
人生だったら抜け道を見つけることができたらそこ進んでも別に誰かを傷つけてるわけではなければ全く問題ないですし、
その通りですね、
はい、むしろ自分がね、みんなはあのゴール目指してるけど自分の目指すゴールはこっちだって思ったら一人だけそっちのゴールに向かって走っていって、
うん、
はいゴールインってやっても何にも問題ないんですよ。
そうですね、だから今お話を伺っただけでも、はい、そのなんか私自身も元気になってくるような気もするんでね、
はい、
そういうお話の内容とか話しっぷりとか、いろんなものがその講演という形で、
はい、
ぜひ来てくださいっていうお話が結構来るっていうふうに聞いてますけども。
そうなんです、最初はもちろんそんな講演をしようなんて自分から思ってたわけでは全然ないんですけれども、
はい、
まあ、あの中学校とかでこう演奏するときにやっぱり、まあ私が障害者なので、まああの学校の先生がその視覚障害っていうことについてもちょっとお話ししてくださいっていうことをね、あのおっしゃるので、まあ私も視覚障害についてのお話もあのもちろんするんですけど、その時にあのちょうど私がやっぱり中学ぐらいすごく視力下がりましたので、まあ、すごく苦しかったけどこういうふうにねこう考え方変えたらこんなふ
う
に打開できたし、まあその時にねこうやっていろいろこう苦しい壁にぶち当たった時も粘り強く考えているといいアイデアが浮かぶんだよって、だから今悩みとかねコンプレックス抱えてても諦めないで粘り強く考えてみてねっていうような話をしてたら、こう学校の生徒さんからもうすごくこうね好評っていうか、
う
んうん、勇気が持てたっていうようなコメントをもらえたので、
はい、
じゃあ私のその話が誰かをこう元気にできるんだったらもちろんそれも嬉しいなと思って、
うん、
それからだんだんだんだんその講演っていうのが広まっていきましたし、
そうですか、
はいはい、私もそれでこう勇気を与えられるっていうこともとても嬉しいなって思ってますよね、
うん、さて2018年がスタートしてもう1ヶ月が経とうとしておりますが、今年はどんな年にしたいかということ、そして今年の目標展望について穴澤さんいかがでしょう。
はい、まず音楽家としての目標としては、まあ、今年は、 3年ぶりにバンドスタイルで、オリジナル曲と、まあ、そして編曲した作品を集めたアルバムを作りたいなと考えております。
いいですね、はい、楽しみにしてますよ。
そしてやはり今も申し上げた通り、コンプレックスとか悩みとか持っている方たち、はい、そういう人たちにこう勇気を与えられるような常で存在であるために、うん、私も今までの経験だけじゃなくて、これからもどんどんいろんなことにまずチャレンジをしていきたいので、今年もきっと海外にも行くでしょうし、
うん、
そして私心臓ね3回ほど手術してますが、
はいはい、
2年前から、マラソンなんかにも実はチャレンジしていて、だいぶ運動ができるようになってきて、うん、昨年はハーフマラソンに初めてチャレンジして、
本当に、
はい、
無事、そこまで、
はい、無事完走することができたんですね。
あ、そうですか、
はい、そうだからもう本当ね、何歳からスタートしても遅くないなって思いました。
は
い、はい、ですからね、このチャレンジすることも引き続き忘れず、私もどんどんやって、はい、頑張っていきますので、どうかね、私のこの存在をですね、
はい、
まあどこかに記憶しておいていただいて、まあ、何かこう辛いなとかね、希望が持てないなと思った時に、なんか思い出していただけたらすごく嬉しいですね。
今月のゲスト、全盲のバイオリニスト穴澤雄介さんでございました。4週にわたってありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りしてまいりました小鳩の愛。この番組では皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。おはがきの方は郵便番号 106-8039 ラジオ日本小鳩の愛、メールの方は小鳩アットマーク jorf.co.jp、 小鳩は k-o-b-a-t-o アットマーク jorf.co.jp までお寄せください。お相手は日本テレビ小鳩文化事業団今井勲でした。